ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第272回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
さて、Apple から AirPods Pro が発売されました。インイヤータイプになり、アクティブノイズキャンセリングをサポートしているそうです。
AirPods は、これまで耳からうどんって言われてましたけど、今回のはうどんの部分が随分短くなりましたね。
早速、耳からドライヤーって言ってる人がいるようです。
ノイズキャンセリングのイヤホンは、屋外で使うと外の音が聞こえないのがちょっと怖かったりしますけど、AirPods Pro では、ボタンを押すことで外部の音を取り込むモードに切り替えることができるそうです。中の人は早速欲しがっていますけど、さすがに散財が続いていますから、年内の購入は見送りかなって言っていますね。
そんなことを言っていても、突然アプリ経由でポチったりしていますから、油断はできないんですよね。
今は注文してもすぐに届かないので抑制が効くかもしれませんけど、すぐ届くようだったり、店頭に在庫があったりするようだと危険ですね。しばらくアップルの売り場からは遠ざけとかないといけません。
あんまり抑制してると、違う方向に物欲が弾けるような気もするんですけどね。それでは、今回のニュースです。
Apple は、iPhone 4S 及び iPhone 5向けに、OS のバージョンアップを11月3日までに実施するよう呼びかけています。iPhone 4S 向けは、iOS 9.3.6 へのバージョンアップで、iPhone 5向けは、iOS 10.3.4 へのバージョンアップです。11月3日の9時までに実施するようにとのことなので、この回が配信される頃にはタイムアップなんですが、更新を行わない場合、GPS での正確な位置情報や、正確な日時を活用するアプリに影響が出るとのことで、原因は、GPS 周数ロールオーバー問題であるとのこと。GPS が持っている時刻カウンターの仕様で、1024周、19.7 年周期で時刻カウンターがゼロに戻ってしまうのが周数ロールオーバーと言われていますが、直近のロールオーバーは今年の4月7日でした。2012年以前に発売された iPhone では、このロールオーバーの後、11月3日以降に位置情報や時刻補正に異常が出るため、その対策のためのアップデートを今年の7月に出していたとのこと。メインで使われている方はもう多くはないと思いますが、サブデバイスとして運用しているものがありましたら、速やかなアップデートをお勧めします。
日本時間の4月7日に発生した GPS の周数ロールオーバーですが、思いがけぬところで影響が出た感じです。位置情報のほか、iCloud の同期やメールのフェッチなど、正確な時刻情報が必要となるアプリの動作にも影響するとのことなので、結構影響は大きいですね。 時々、お年を召した方が画面がバッキバキになっている iPhone4S を使っているのを見かけたりすることがありますけど、もし身近にそういう方がいらっしゃるようでしたら、アップデートのサポートをして差し上げた方がいいのかもしれませんね。
NTT ドコモは、第3世代携帯電話サービスのフォーマと、フィーチャーフォン向けの通信サービスである i モードについて、2026年3月31日をもってサービスを終了することを明らかにしました。フォーマの音声プランと i モードについてはすでに新規受付を終了しており、フォーマのデータプランについても2020年3月末をもって新規受付を終了します。i モードは第2世代の PDC 方式の頃、1999年2月から、フォーマは2001年10月からサービスを開始しましたが、第4世代 LTE 方式の普及に伴う契約数の減少、またこれから始まる第5世代に経営資源を集中するため、終了することになったとのことです。
ついにこの時が来たかという思いです。実は中の人は、フォーマのサービスが始まる頃にドコモの仕事をしていた時期があります。それ以前は第2世代、PDC 方式の基地局の保守作業をしていましたが、第3世代のサービスが始まるにあたって、新設された基地局装置の現地試験や、データ収集などの作業に関わっていました。一度離れた後、数年後に再びドコモの仕事をすることになりますが、そこではフォーマの基地局整備に関わっていました。中の人が通信業界、特に携帯電話についてのキャリアを積んだのはフォーマの導入から 3.5 世代、HSPA が導入された時期にあたりますから、フォーマのサービス終了の時期が示されたことには色々と思うところがあるわけです。新規受付は間もなく終了しますが、サービス終了までに6年間の猶予を持たせたということについては、個人や法人の携帯電話ユーザー向けというよりも、業務用機器向けの猶予であると考えられます。フォーマのデータ通信を使用したテレメトリングは結構多く利用されていますから、これらを IoT 向けの通信に移行するには設備数を考えてもそれなりの時間がかかります。しかもこれらの移行は設備更新と合わせて行われることが多いでしょうから、どうしても更新に時間がかかるのは避けられないと思います。6年という猶予は妥当なところなのかもしれませんね。
通信販売のジャパネット高田は、富士通コネクテッドテクノロジーズ製の Android スマートフォン、Aroz J の販売を開始することを明らかにしました。Aroz J は、ソフトバンク向けの同社製スマートフォン、Aroz U をベースに、見やすさ、使いやすさ、安心を重視したスマートフォンで、初めてスマートフォンを使うユーザーにも配慮し、簡単な操作と視認性の高いユーザーインターフェースに切り替えるシンプルモード、簡単文字入力を搭載します。Aroz U とはハードウェアスペックは共通、ソフトウェア面で差異をつけています。ジャパネット高田が以前から通信サービスの取り扱いで関係を持っている Y モバイルの回線契約とのセット販売となります。
Aroz U が出たとき、そのうち Y モバイルからも販売するんじゃないかとか、最近富士通は Y モバイル向けに端末を供給していないとかって話をこれまでにしてきたと思いますが、まさかの形で出てきました。ジャパネット高田は、これまでにもパソコンとセットで Y モバイルの Wi-Fi ルーターを販売したりしてきましたが、ジャパネット専売のスマートフォンという形で、Y モバイルのラインナップとして登場するというのは予想もしていませんでした。 ひょっとすると、家電量販店系の MVNO のような形で、Y モバイルの回線を供給される形でジャパネットから販売するのかな、と推測はしているのですが。今回のニュースは、以上です。
さて、消費税が増税されて1ヶ月経ちました。増税というよりは、キャッシュレス還元の方が注目なんですけどね。
中の人はペイペイに支払いを集約していますが、キャッシュレス還元と、街角ペイペイを考慮して使うと結構還元されるので、なかなかバカになりません。先日、ボークス福岡ショールームに塗料を買いに行ったら、街角ペイペイがプラスされて 10% 還元されて驚きましたね。
還元を活用することで結構得をするというのはあるんですけど、その一方でキャッシュレス還元には参加していてもペイペイが使えないというのが、特に駅中のお店で多かったり、ペイペイは使えるけどキャッシュレス還元には参加していないからあまり得しないとか、未だに結構あります。
ペイペイといえば、来シーズンから福岡ヤフオクドームの名称が福岡ペイペイドームになるそうです。どうしてこうなった？
ヤフオクドームも大概だけど、ペイペイドームとか呼びたくないと、中の人は本気で落胆してますね。
というか、中の人は未だに福岡ドームって呼んでますけどね。あんまり今の名前で呼びたくないせいで、仕方なく今の名前で呼ぼうとした時に、福岡ヤフージャパンドームって言っちゃったことがあるくらいです。
それ前の名前ですから。
ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、幹線などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌でお送りいたしました。